ブラックフライデーの3連休、久しぶりにこう休みらしい休みを過ごすことができました。オフはねないわけじゃなかったんだけど、なんかオフっぽいオフ過ごせたので、ちょっとその話をしようかなと思います。西暦2018年11月26日月曜日23時47分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれども、夜中じゃねえかって、23時47分です。こうね、この11月26、7の月火だけは定時退勤するぞと、もうね定時退勤を絶対にするっていうことで仕事をするとね、やっぱ身に入るっていうか、定時退勤この2日、まあっていうかね、定時退勤は常にするべきものなんだけど、やっぱりね難しい時ってあるじゃない。だからとりあえず月火は絶対に、まあ定時で帰るっていうふうに決めて、でそこはそこで、まあ、定時で帰ってそんなに今業務上問題がないタイミングなので、その2日間だけはっていうことでやってます。やっぱりね気持ち的に楽、普段ね7時11時っていうある意味セブンイレブンの勤務をしてるので、はい、すごく今楽です。はい、ということなんですけれども、過労死ラインはどうやら超えている模様ですね。私今この一瞬ね BGM オープニングの BGM が音上がったね、音量上がったタイミングのところで、過労死ラインスペース労働時間でググったところ、過労死ライン僕はあんま知らなかったんですけど、80時間なんですね。1日4時間以上の残業、要は12時間労働をっていうことなんですよね。あ、もう全然過労死ラインですよ。過労死ラインはでも全然超えてるよね。2年ぐらい過労死ラインは超えてるよ。うん、基本的に。うん。いや、まあ、どういう、ね、残り方してるかにもよるんだけど、本当にやばい人ってやっぱ日またぐし寝れないし、うん、やっぱそこまでではないからね、長時間労働であることは間違いないんだけど、そう、まあそれでもね、どうにかやってけてるのは、まあある意味やりがいのある仕事、自分にとってね、自分にとってやりがいのある仕事、まあやりがい搾取の業界っていうところ、まああるんだけど、まあ自分なりにやりがいを感じられているからこそ、このね、過労死ライン超えてでもやってこれてるような気はするけど、どっかで、まあバーンアウトしそうな感じもして怖いなぁなんて思っている今日この頃。だからこそ、オフが大事。ね、オフの過ごし方ってすごく大事なことだと僕は思ってます。そんな中、このブラックフライデー11月23、4、5との3連休、勤労感謝の日から続く3連休は、何にもない休み。まあ、そんなこと言いつつ、金曜日、勤労感謝の日の午前中だけちょっと仕事やってたりとかしたんで、完璧な休みではなかったんですが、まあ、そうですね、10時半ぐらいに北海道右下の今住んでる家を出発し、札幌に向かいのっていうような感じで、やったわけです。やっ、そのね、最初金曜日に、まず眼科にコンタクトレンズ作りに行って、そこで、まあ、もうお昼の2時ぐらい、 でそっから札幌行くのに3時間ぐらいかかるんですよね。でまあね、厳密に言えば帯広市でコンタクトレンズ作ったんですけど、コンタクトを作ってそっから3時間冬道で、で飲み会がね、そう高校時代の同級生との飲み会が久しぶりにあって、それに行って、まあすすきので7時からっていうことだったんですけど、実家着いたの6時で、そっから着替えの荷物置きの車止めの、まあタクシー拾いのみたいな、まあお酒飲むしねっつって、でもタクシーがね、まあ路面ツルツルっていうこともあってなのか分かんないんだけど、タクシー一台もね拾えずに結局駅まで歩いて、でまあその結果なんだけど、やっぱりまあ10分15分飲み会には遅刻をしましたが、はい、珍しく高校の同級生と会いました。もうさ、高校の同級生もさ、まあ僕今もう26歳ね、27になる年ですよ。もう約10年経つんだねって、あの高校卒業してからね約10年経つ、うん、もうそんな年なんだなってさ、なんか高校生の時の記憶って僕はすごく鮮明、鮮明までいかないけど、やっぱり自分が何年何組でどの座席にいた頃があってとか、どの授業が何先生で、なんだったら火曜日の7時間目が何の授業でっていうところまで、ものによってはちょっと覚えてってっていうぐらい結構印象強い1年間だった。特に高校3年生の時ね。だから僕にとっては結構いろんなことを覚えてたのが、まあ他の同級生からするとよくそんなことを覚えてんね、高校時代のことなんてほぼ覚えてないよって、20歳超えてからだねって、高校出てからまあね、大学だったり専門学校だったり行ってからのことをよく覚えてるよとかって言われて、皆さんどうですか、こう鮮明に覚えている時代って結構差がありますか。僕の中でほぼ記憶ないのは中1ぐらい。どうだろうね、マジで記憶ないのって、ああでもそんなないな。うん、小学校の時の学校の記憶はほぼない。うん、なんかちょっとしたことね、あの学習発表会のオーディション、なんかねセールスマン役のオーディションの時の様子とか一瞬頭の中によぎる場面っていうのはあるんだけど、あんまりね日常生活のことっていうのはほぼ覚えていない。うん、確かに誰がいてとか、どの辺の教室でとかっていうのを覚えてるんだけど、そう。いや、だから高校時代のさ、先生の名前とか、すごくよく覚えてるんだけど、まあ、覚えてない友達が多かったからさ、そう、そういうふうにも思ったんだけど、そう。で、まあ、そんなね、友達方ともさ、なんで俺らってな、私たちってねって、女の子もいたから、なんで私たちって仲良くなったんだっけって、クラスも全然違うしって、部活もみんなバラバラだしって、なんだったら俺入ってないしね、結局のね。俺入ってないから、野球途中でやめてるやつだからさ。で、片やバドミントン部、片や演劇部、片や卓球部みたいな、そういうメンバーで構成されてて、だから放課後にさ、いやそれぞれ部活あるからバイバイみたいな人たちだったんだけど、だそれがねえ、あれ卒アルとか見た時になぜか一緒にいるんですよね。すごいこう不思議なつながり方をしてて、だけどね、そういう不思議なつながりしてるからこそそいつらとだけずっと一緒にいるんですよね。部活は僕ないからあれだけど、同じクラスだったやつとのクラス会とかしたことないし、僕実はクラスの幹事なんですよね。当時の、まあ、高校名こそ言わないけれど、3年8組、8組だったんですけど、僕3年8組の男子の、あの、代表幹事だったんですよね。だったっていうか、今もそうだけど、そう、幹事で、まあ、いわゆる学校の正式名称上クラスに1人2人幹事が必要なんです。で、僕はその幹事で3年8組の幹事で、 で、まあ、いわゆる正式な感じなだけで、そうじゃない、例えば成人式後のなんか高校の同窓会みたいなやろうぜ、みたいな風になったら、やっぱり、いわゆるスクールカースト上一流のトップの元運動部、バスケとかサッカーとか野球とかのさ、レギュラー張ってた明るいやつで、ちょっとチャラめのね、やつらとかがさ、ね、仕切っていくわけですよ。まあ、僕みたいに部活やってなくて地味でおとなしい男子っていうのは、いわゆるスクールカースト上は僕は五流っていう風に呼んでるんですけど、まあ、五流はね、そもそもそういう情報が回ってくるのがギリギリのギリギリで、なんだったらもう締め切っちゃってから回ってくるような、決していじめも受けないっていう、特に取り扱われもしない奴らだったんですけど、私ね。まあ、ね、っていう、ぐらいのね、やつですけど、はい。まあ、それでも高校時代の友達っていうのがいて、これでも今でもまだ会うんですよ。で、会ってさ、で、そんな子たちと、まあ、飲んでね、ああでもない、こうでもないっていう話してさ、で、最終的に、まあ、もう一軒行こうぜっていうことになって、二軒目、ジョジョバーに行ったんです。ジョジョバー。札幌にね、ジョジョをコンセプトにしたバーが2軒、僕の知る限り2軒あって、で、1軒はかつて行ったんです、大学生ぐらいの時に。ジョジョバー行って。で、もう1軒あるぞっていうことは、その時聞いてたんですけど、まあ、初めて行って。で、ね、どこだったかな、あのね、豊水すすきのって、すすきのの結構南の方、東の方か。東の方の南の方結構もう外れの方のすすきののところにあるビル、僕がよく行ってた行きつけのカラオケボックスのちょうど上の階にあるバーなんですけど、ジョジョバーで、ジョジョってんでわかんないです、全くわかんない、ジョジョね、いわゆる少年漫画系って僕が最も苦手とするジャンル、ワンピースでさえもダメ、なんだったらスラムダンクもダメ、ドラゴンボールもダメなケクノがさ、ね、ジョジョなんてって思ってて、やっぱ実際問題大学生の時とかに頑張ってジョジョとかバキとかさ、チャレンジした時にやっぱダメだったの。全く意味がわかんない。まず戦う動機がわからないっていう感じ。ワンピースもそう。動機がわかんないの。動機がね、わかんないわけじゃないの。ストーリー上書かれてはいるんだけど、書かれてるものが納得できないからスッと入ってこないの。だから少女漫画の方が当時はね、理解できたの。だって好きっていう感情っていうかさ、気持ちってわかるもん。だけど、あいつを倒してって思う気持ちって俺あんまりわかんなくて。いやだから、いやだけどね、こうやって大人になってみて、まあ少しねジョジョが受け入れられるようになってきたなっていうのが、そのジョジョバーに行って、何のポスターもね、フィギュアもそういろいろある中でね、何もわかんないのがちょっと嫌だったんだよね。だからジョジョバーでさね、流れてるジョジョのアニメとか見ててね、ああ、これ第何期のあれですよね、ああどのキャラクターだーとかね、あこれすぐあれですよね、数分後踊るやつですよね、違うんだよ、踊るのね、あの次の話なんだよ、似てるシーンだけどねとかって、あそうなんですかみたいなさそうで、悔しいからジョジョのアニメ今ツタヤでレンタルして今一から見てます。ジョジョね、ちょっとずつ理解してって、で時期にね、もう一回よくわかるようになって、もう一回ジョジョバーに行ってみたいなというふうに思っております。ということで、ジョジョを勉強できた有意義なブラックフライデーからの3連休でございました。ジョジョ勉強して、原作にも手をつけていきたいなと思います。お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。